坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。夏真っ盛りです。まあ今年は何かと大変な夏ですけれども、無邪気に夏休みが楽しいと思っていた学生時代、皆さんはどんな思い出が蘇りますか？今週と来週2週間にわたってお届けするのは、君の膵臓を食べたいの隅の夜による青春サスペンス小説を映画化した8月28日から公開になります、青くて痛くて脆い。今最も輝いている俳優吉沢亮と杉咲花がダブル主演を務めます。作品の見どころ、出演者の魅力にたっぷりと迫っていきます。さあ今週ゲストにお迎えしたのは、この作品の監督でいらっしゃいます狩山俊介さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はリモートでね、今週はお届けするということで、はいはい、なんか優しげな監督に見えますけれども、お人柄。
あ、そうですか。
はい、そう、どうでしょう、それは。
厳しいですね。厳しいとか言われますけど、よく。
そうですか。それはまあ1週間かけておいおいと脱がせていこうと思いますけれども、はい。狩山さんは現在日本テレビの社員でいらして、そして映画監督でもいらっしゃるということですね。
はい、
プロフィールちょっとご紹介させていただくと、1977年生まれ、大阪府ご出身で、箕面というところなんだそうです。
はい、箕面ですね。はい、もみじとお猿さんで有名な、
はい、有名なところです。はい、はい、戯れていらしたんでしょう。どうでしょう。
そんなことない。
あ、そんなことないですよね。そんな、そこかしこに猿がいるわけでもないです、ね、
そこまで。
そうですよ、そこまではいないですね。さあ、そして、倉敷芸術科学大学というところを卒業されてるんですけれども、ここでまあ映画の勉強をされていたということなんですよね。
はいはい、そうです。そうです
ね。で、まあ、これまで数多くのドラマを手掛けていらっしゃいまして、例えば妖怪人間ベム、奇跡の人、俺のスカートどこ行った、知らなくていいことなどなど、毎シーズンとマイクールのように撮って、マイクールは撮れないか、ドラマは。
そうですね、マイクールはないかもしれないですね。1年間に大体2クールぐらいドラマはやってますね。
あ、そうですか。それでもやっぱりそれぐらいおやりになってるんですね。
うん、はい。
その奇跡の人では文化庁芸術祭大賞など数々の賞を受賞されています。で、今回は監督としては2本目の映画ということになりまして、はい、初めての映画の作品は妖怪人間ベムなんですね。
そうです、テレビドラマからの映画化ですね。
ですね。で、テレビドラマも、はい、おやりな演出をされていて、そして、はい、映画も撮りましょうということになったんですね。はい、で、今回はじゃあドラマではなく、もう映画からドンとっていうことですよね。
そうですね。
はい、ずっと子供の頃から映画監督を目指してらしたんですか？
やっぱり映画、そうですね、映画監督になりたかった思いはありますね。うん、なんか憧れていたというか、子供の頃ですね、父に、父が映画好きなんですよ。もう毎週のように映画連れてってもらってですね、やっぱ当時、僕らの世代だとスティーブン・スピルバーグ監督が、インディ・ジョーンズだったり、E.T. だったり、あのあたりがもう僕大好きでですね、でもうその映画を見るのも毎週楽しみで、でやっぱその監督ってどんな職業なのかはっきり分かってなかったんですけど、なんかこう憧れというか、そういうものを抱いてで、た小学生時代でしたね。
じゃあお父さん、今息子が映画監督になったってもう大喜びじゃないですか？
まあ喜んでくれてるんですかね。もともとはあれなんですよ、そのうちの父もなんかこの業界に行きたかったらしいんですけど、で僕が行きたいって言ったらなんか応援してくれてるみたいな、そんな感じですね。
最初はなんか CG がやりたくて、
そうなんです、
なんか CG 科のある岡山の大学に行かれたそうですね。
そうですね、その映画をやっぱり学生時代を見ていて、そのジュラシックパークっていうの、映画 CG で恐竜を作ってるのがすごく、衝撃を受けまして、その CG ってこうちょっとやってみたいなと思って、当時だからその CG 専攻っていうのが日本にほとんどなかったんですね、大学が。でそこでその倉敷芸術科学大学に進んでみたんですけど、CG 専攻とその映画制作専攻みたいなのが2つに分かれていて、最初のうち両方やるんですよ。
うん、
でいざ両方やってみると、やっぱりその、かつての思いというか、やっぱ映画作るっていうことがとてもなんか楽しくてですね、やっぱ最終的にそっちに進もうと思いました
ね。そうなんですね。で、まあ、これまでドラマを多く手掛けてらっしゃいますけれども、映画とはこう何が一番決定的に違うなというふうに思いになりますか？
基本的にはやっぱでも変わらないんですよ、やっぱりそんなにやることも変わらないし、なんかこう面白いと思うものを見せたいと思う気持ちは変わらないんですけど、まあ、若干なんかあるとすれば、テレビドラマ で言うと、やっぱみんな何かしながらだったりとか、まあ、突然 CM 入ったり、要は飽きさせないようにしようみたいな意識がやっぱすごく強くて、いろいろこうことを起こしたりとか、途中から見た人でも分かるように、ちょっと丁寧にやってみたりとかっていうのはあるんですけど、映画はなんかそこをちゃんと2時間みんな集中して見てくれるっていうのを信じてやれるっていうのが、なんかそこのこっちの意識の違いというか、そこは多少あるかなと思いまし
な
たね。
るほどね。まあさっきも言いましたけど、前回はドラマからの映画化ということでしたけれども、今回のこの「青くて痛くて脆い」は一から作り上げる初のもう映画作品になるということで、原作は「君の膵臓を食べたい」の角野よるさんです。主演はもう今最も輝いている俳優と言っていいでしょう、吉沢亮さんと杉咲花さんのダブル主演ということで、次回の「大河」とあれですよ
朝
ね、
ドラで
朝
す
ドラ
ね。
の「ヒーロー、ヒーローというのが主演同
い
士
や
ですよね。すごいです
す
よ
ごいで
ね。
すね。すごいですね。
監督にとってどんな作品となりましたか、今回の作品は。
やっぱ思い返すと、まあ、ものすごく暑い夏だったなっていうのはあるんですよ。まあ、去年の夏撮
昨
影し
年
てるの
夏にね、
で、
撮ってらっしゃるんですもん
ま
ね。
だね、今年の夏はね、やっぱコロナの状況もありますから、こんなことできなかったなっていう思いは今になってこう思うなっていうのとですね。で、やっぱりこの主演のお二人、吉沢亮君と杉咲花ちゃんのこの二人の芝居、お芝居というものを本当に生で近くで見れたっていうのは、僕にとってもすごく財産であるし、それをちゃんと絵として、映画として残せてる思いというか、なんかそこが、なんでしょうね、自分の中でいい経験させてもらったなっていうことと、この映画を、なるべく多くの人に見てもらいたいなっていう思い、そんな、作品になってますね、今。
さあ、8月28日公開の映画「青くて痛くて脆い」、青春サスペンスというのがちょっと気になるでしょう。明日からさらにそのあたりも詳しく作品の魅力に迫っていきます。ゲストは映画「青くて痛くて脆い」の監督を務めた狩山俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デビュー作がいきなりベストセラーとなり映画化もされた「君の膵臓を食べたい」のあの角野よるさんということですが、今回の作品は角野さんの5作目となる作品で、「青くて痛くて脆い」。狩山監督はこの作品に出会われたのはどういうタイミングだったんですか？
これはプロデューサーである河野さんというプロデューサー、河野プロデューサーがいるんで
日
す
本
け
テレビの
ど、
河野さんです
日
ね。
本テレビですね。僕ずっとドラマ一緒にご一緒させてもらってて、ずっと一緒にドラマを作ってた人が映画部に移動したんですね。で、僕は一人ドラマ班に残されて、まあ、細々とやってたんですけど、突然電話かかってきてですね、いきなり映画やんないって言ってくれて、で、その後、あ、やりたいですって言ったら、じゃあこの小説読んどいてっつって、もう5分ぐらいでパッと切られて、わけも分からず、最初この本を買って読んだのが最初でしたね。
そうですか。原作を読んでいかがでしたか？
原作、まあ、タイトルが「青くて痛くて脆い」っていうタイトルで、まあ、何のことだろうと思ったんですけど、小説読んだ後になるほどなと思うタイトルだったんですね。まさに青くて痛くて脆い小説だなと思って。で、いや、要はこの小説の読んだ読後感というか、この感じを、映画化するにあたって同じ感情というか、にさせて、させないといけないなと思って、そこを映像化するっていうのはとても難しい作業だなとはこう思ったのが最初の印象でしたね。
ここでストーリーをご紹介していきたいんですけれども、中心人物となるのは大学に入学したばかりの2人の男女です。人付き合いが苦手で常に人と距離を取ろうとする大学生の田端楓、これが吉沢亮さんですね。一方、空気の読めない発言ばかりで周囲から浮きまくっている秋吉久乃、これが杉咲花さんです。ちょっとやっぱり自分もその場にいたら引いちゃうやろだろうなみたいなとこありますよね。関 わ
あ
ら
り
ない
ま
でお
すね。
こうとかって思っちゃいますよね。で、まあ、そんな正反対にも思える一人ぼっち同士の2人なんですけれども、磁石のように惹かれ合って秘密結社サークル「モアイ」というのを作ります。モアイの目標は世界を変えること。ね。ボランティアやフリースクールなどの慈善活動を行って、2人にとってそこは非常に大切な場所となっていくわけですね。しかしこの秋吉の方は、杉咲花ちゃんの方はですね、突然この世界からいなくなってしまった。モアイは意識高い系の就活サークルに成り下がり、一人取り残されてしまった楓は怒りと憎しみから歪んだ感情が暴走して、夢を取り戻すためにモアイ奪還計画を企むと。 果たしてこの青春最後の革命は成功するんでしょうかという物語でございますね。なんか非常にピュアな2人、最初はこう出会った頃はなんかコロコロなんか子犬のようにじゃれ合ってるような感じでしたけれども、まあ後半になるにつれてまあ驚きの展開がっていう、ね、このあたりがやっぱり表現として難しいということですよね。
そうですね、うん、まあ、誰が痛くて誰が青くて、うん、でどうもろく崩れていくのかっていう部分がですね、うん、まあ、この部分はじゃあ誰がもろくなっていくのかとか、この部分が痛くなっていくのかというそこの見え方ですかね。
うん、
やっぱりその川野プロデューサーからですね、最初に言われたのは、まあ、この文句にもある青春サスペンスにしてくれと、うん、いきなり言われたんですけど、なんだ青春サスペンスって思いながらよく最初よく分かんなかったんですけど、その、まあ、青春っていうものってすごくこう危うい部分ってあるじゃないですか、
うんう
ん、なんかそこのその危うさみたいなものをこうドキドキしながら見れるみたいな、まあ、こう良くも悪くもこう見てる人観客をなんかそこでこう騙していけるというか、なんかそういう映画でこう見た後にこうハッとする仕掛けだったりとか、そういう部分も、まあ、作りつつ、ね、やっていけたらいいなっていうよう なんかそんな感じでこう作っていきましたね。
うん、あれ1年生 そのね出会った頃のピュアな感じ、そしてまあそのサークルを作って、はい、があって、今度は4年生から振り返るというか、うん、そういうこともあってっていう、
うん、
こう、はいはい、両方のこう行ったり来たりみたいなのがあるじゃないですか、
はい、
はい、その辺もなんかこうちょっといろいろ工夫をされたところはあるんですか。
あ、ありますね。そうです。基本的にはやっぱり1年生の時のこう幸せというか、楽しい、2人だけの世界の話と、4年生になってから、そのヒロインである、秋吉というキャラクターがいなくなった、吉沢亮君がこう憎悪に燃えていく、復讐に燃えていくっていう様が行ったり来たりしながら物語が進んでいくんですけども、その視覚的にも、まあ、もちろん色を変えているんですね。で1年生の時はオレンジ色だったりとか、ちょっと暖色系なんですよ。で4年生の時は寒色系の青とか、そっち側でやってるんですけど、まあ、それだけじゃなく、まあ、このカメラマンともいろいろアイデアいただいてですね、1年生の時はやや縦長の構図なんですよ。
お、
左右に隙間が空いてる構図になっていて、
はい、
4年生の時は横長の構図になってるんですね。
へ、
言われないと気づかないと思うんですけど、それで若干縦長と横長みたいなその構図フレーミングを作っていって行くことで、はい、その視覚的にもなんか感覚的にもなんとなく、あ、これはどっちなのかなって分かるような、
なるほど、
撮影をして、
へー、あ、そういう風にされるんですか。
その視覚的だったり感覚的に、はい、なんとなくこうなのかなって分かるようなフレーミングだったりとか、
はい、もう一回見ますそこを確かめたいですなるほどなっていう、ね、だってそこ、これって4年生だった1年生だったかって思いが全くなかったから、
うん、
やっぱりなんかこう、暗黙のうちにちゃんとそっちに導かれてたってことですよね
よかったですね。
そういういろんなこう工夫というのか、そういうことで、
そうですね、
まあ、そんな狩山監督が描く青春サスペンス映画、青くて痛くて脆い、ぜひ劇場で隅々まで味わってください。ゲストは映画監督の狩山俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ダブル主演を務める吉沢亮、杉咲花と、もう聞くだけでまぶしいというね、今本当に先日も言いましたけれども、次回の大河ドラマ、吉沢亮さんは主演を務められて、杉咲花さんは朝の連続小説ですね、
はい、
はい、そちらの主演であるという、
はい、
主演を迎えてっていうこと
ですもんね。
すごいですよね。まあそれでなくても2人とも話題作への出演が続いていて、吉沢亮さんは現在26歳でいらっしゃいますが、映画キングダムでは第62回ブルーリボン賞助演男優賞を受賞されています。それから第43回日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞も受賞しているということですね。今回は主人公の田畑楓という役を演じていらっしゃいます。まあ、コミュニケーションが苦手で他人とは距離を置いてその人の人生に立ち入ろうとはしない大学生であるということですね。これ最初にこの自分のルールみたいなのを吐露するようなシーンがあったじゃないですか。
あ、
そうですよね、人との距離感に関して。
そうですね、
だからこの子の過去に何があったのかしらとか、どういう育ちをしてきたのかしらとか、なんかちょっといろいろ心配には心配とか気になりました。
でも今の子って意外となんかそういう子結構多いんじゃないかなと思っていて、その人との距離感だったりとか、うん、はい、まさに隅の夜 さんの書いたこの小説の主人公、
うん、
主人公像っていうのはなんかすごくリアルだなと僕は思って、
あ、なるほどね、今の子たちっていう感じの、
はい、
はい、そして、吉沢さんがおっしゃるには、今まで演じたことのない闇の抱え方、屈折の仕方をした役であると。見た人から嫌われそうな役だったけれども、演じていてとても楽しかった、まあ、役者さんだとそういう感覚になるんですか ね
楽しかったんですね。
そうですね。狩山監督から見て吉沢さんの魅力はどんなところにあると、
まあ、とにかくその目の芝居がなんか引き込まれるようだなと思って、まあ、特に今回 その田畑楓という役はすごくこう1年生の時のこう人からうまく付き合わないとか、あまり近い距離に踏み込まないっていう田畑楓というキャラクターが4年生になってから、そこがこう憎悪に変わっていくっていう、その闇の抱えたキャラクターに変わっていくんですけれども、そこ その1年生の時と4年生の時 その目の力の入れようというか、その目のなんか奥のなんかこうくすんでる感じみたいなものがすごく表現のうまいというか、こう凄みがあるというか、
はい、
あの僕普段あれなんですよ、あのドラマでもそんなに目のアップとか、
うん、
あんまり多く撮る方のタイプではないんですけれども、なんか今回の映画はすごくそこに引き込まれてですね、目のアップみたいなものは多くなりましたね、なんか必然的に、ね、いやこれ目のアップ撮ろうって言って撮ってることは何度かあって、そこはすごくこう効果的にこの映画に生きてるなと思ってます。
へえ、そうだったんですね。さあ、そしてもう一人の主演でヒロインの杉咲花さん、現在22歳、若いですね。最近はあの伊達天東京オリンピック話にも出演されていたりとか、映画12人の死にたい子どもたち、楽園などなどと、もう本当にご活躍ですけれども、監督とはすでに妖怪人間ベムの時にご一緒だったんですね。
そうなんです、当時中学生ぐらい、
中学生かな
、12歳かそれぐらいだったと思いますね。
まあ、今回は理想を目指すあまりその空気の読めない発言を連発して、まあちょっと周囲から浮いてるなっていう、
はい、
秋吉久乃という役を演じてらっしゃるんですけど、時々いますよね、こういう人
いますね、ちょっとあんまりこう近寄りたくないなって思うような、
ね、感じ、正論なんですけどね、理想を掲げるから、
言ってること正しいんですけど、
正しいんですけど、っていう方いらっしゃいますもんね、世の中変えたいってか変えますみたいなね。原作が出た時から杉咲さんは、実写化されるならこの役をやりたいとおっしゃってたそうですね。
はい、なんかその小説を読まれていたらしくて、はい、この役、この秋吉佐野っていう役をやりたいっていうのはなんか言ってたらしいですね。もう後で聞いたんですけど、それは。
そうなんですね。なんかもしかしたら自分にも秋吉のような一面がどこかにあるのかもしれないと思ってしまったということなんですけれども
。ああ、ね、なるほど。
杉咲さんどうです、いかがですか。
いや、もう花ちゃんはもう大人になったなって、まず最初第一印象は大人になったなと思ったのと、まあ、10年ぶりぐらいに会ったので、もう久しぶりになったら親戚のおじさんみたいな気持ちで最初会ってたんですけど、
うん、
いやでもやっぱ実際いざ芝居してみると、なんかすごい女優さんになったなって思ったのが、やっぱ最初の日に思いましたね。
非常にやっぱりお二人ともそのまあ、今ノリに乗ってらっしゃるってところもあるんでしょうけれども、うん、その集中力であったりとか、そういう演技面のこの成長された感じとか、非常にある、あるんでしょうね。
もう2人とも集中力が素晴らしいですね。
なんかでもここはこうしてくださいとか、そこはそうじゃなくてこうしましょうとか、うん、そういうふうに監督から言われることもあったんですか。
ありますよ、もちろん。そう、そうなんです。もともと台本で吉沢亮君と杉咲花ちゃん演じるの2人のキャラクターが誰もいない大行動で対峙してこう罵り合うみたいなシーンがあるんで、
はいはい、
そこで彼女は最後泣いてしまうんですね。吉沢亮君の部屋を出てってバタンとドア閉まった後に涙が溢れてしまうというか、こう耐えきれなくなってこぼれてしまうんですけど、あれ台本にないシーンなんですよ、実は。台本なくて泣くっていうのは、
はい、
その朝かな、花ちゃんと話した時に、なんか泣いちゃったらどうしようみたいな話をしてて、
うん、
でもね、吉沢君演じるキャラクターの、その楓っていうキャラクターの前では涙見せるべきじゃないよねみたいな、そうですよねみたいな話をしてたんですけど、なんかその実際お芝居と本番の時にいきなり泣き出したんですよね。だからみんなびっくりしたというか、あ、そこがきっと多分このキャラクターの本物の涙なのかなと思って、なんかそこがすごく、ね、映画にとって いい、シーンに、してもらえたなというのが、まあ、花ちゃんの印象ですね、最初の。
そこも見どころでございます、ダブル主演を務める吉沢亮さんと杉咲花さんの演技、ぜひ劇場のスクリーンで味わってください。ゲストは映画監督の狩山俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回ダブル主演となる吉沢亮さんと杉咲花さんを取り巻く仲間たちも、フレッシュな顔ぶれからベテランまで、まあ、個性的な俳優陣が集結をしています。楓と一緒にサークルモアイをぶっ潰す手助けをする前川藤介に、岡山天音さん、その後輩でモアイの幽霊部員ポンを演じるのは松本穂香さん、モアイの幹部天に清水博也さん、楓の後輩を茅島瑞希さん、フリースクールで出会う不登校の少女に森奈々さん、その担任を三石健さん、そしてモアイを外から支援する脇坂を、江本佑さんが演じていらっしゃるということでね。
はい、
はい、私は最近とても気になっている役者さんが岡山天音さんなんですけどなんかこの人はどの時代の人なんだろうっていうか、なんか1970年代とか80年代とかにいてもおかしくない感じとか。
謎ですよね。
謎ですね。で、年齢もいくつなんだろうとか、ね、今26歳らしいんですけど、いやもうちょっと言ってるのかなとか下手したら小学生かなとか、なんかそういう不詳な感じがいいですよね。
いや不詳ですね。
ね、
変なんですよね、あの人のお芝居って
変なんですね、です監督から見ても。
天音くんの演じた藤介っていう役は、はい、ちょっとこう少し落ち着きのない役にしようみたいな話をしてて、うん、で天音くんもなんか結構こう身振り手振りというか、お腹ペチペチ叩いてずっと叩いてたりとか、膝叩いてたりとか、なんか常になんか動いてるんですね。役は常になんかこう何かしら動いてたりとか、落ち着きなくなんかどっか触ってたりとかしてる人を、うん、あの天音くんが考えてやってるんですけど、いやすごいなと思ったのは、まあ、映画なんでこうね、あのこっちから撮りますって言った後、じゃあこっちから撮りますってこう同じことじゃやるときあるじゃないですか。
はいはいはい、
全く同じことやってるんですよあの人
すごい、それはなかなか難しいことなんでしょ、やっぱり。
難しいんですよ。なんかセリフ喋りながらなんかお腹ペチペチ叩いたりとか、なんか机こうなでなでしたりとか、
はい、
そういうのってこう何にも考えなきゃできるんですけど。
そうですね。
じゃあもう一回行きますってなった時に、全く同じタイミングで同じとこ触ってて、同じとこペチペチしていたり。
あ、じゃあ全部お考えになってやってるってことですね。
そうですね。
何回たたペチペチ叩くとかもこう数えてるぐらいの、自分でベストは5回だとか、なんかそういう感じなんですかね。
うん、
何なんでしょう、
ね、考えてやってんだなと思います、
ね、考えてやってらっしゃるんですよね、一つ一つをね。へえ、そういう方なんですね。あとね、そうだな、森奈々さんも最近ご活躍ですよね。
いやー、奈々ちゃんそうですね、
うん、役によってちょっと見え方が違ったりとかして、なんか、
うん、そうですね、はい、あの今回はあんまり明るい感じの役ではないんですけど、
はい、
あのベースを弾く少女、はいはい、フリースクールに通っていて、はい、まあ、何か理由がある理由で学校に行けなくなって、でフリースクールに通ってる少女っていう設定なんですけど、うん、そのベースに興味を持つんですね彼女は。でその彼女が手にしたのはやっぱ右利きのベースなんですよ、
はい、
でも彼女
は
左利きなんですね、
はい、
ご本人が左利きで、
はい、
で、最初話した時にやっぱ左の方が弾きやすいななんてこう言ってて、うん、だったらそのじゃあ逆さにして左利きをして弾いてみたらどうだろうかという、うん、のが多分この、奈々ちゃんの演じた、水木っていう役は何かこう社会からはみ出社会とかコミュニティからはみ出されて、でそこから何かこう掴むためにあの自分でこう工夫していくような少女なんですけど、その役となんかすごくぴったり合って、あの右利きのギターを左に構えてこう、うん、ベースを弾くんですけど、うん、あのそのシーンがすごくこう印象的で、何か一つこう乗り越えようとするというか、その彼女をあの見事に演じてくれたなと思いましたね。
おそして、この方も大変ご活躍ですが、江本佑さんもね、よくいろんな役で、はいはい、今お出になってますが、
もう佇まいが素晴らしいですよね。
うん、あ、佇まいですか。
佇まいですね。あのスタイルもいいですし、立った時のコース、うん、あと、なんか今回あのすごくこうあんまり口数は多くないけど、こう説得力のあるセリフみたいなものが多くてですね、その声の出し方みたいなものを、
うん、
多分あのタスクさんなりに考えてやってるのか感覚的なものなのか分かんないですけど、スッと入ってくるセリフの回しをしてくれましたね。
へー、なんか色っぽいなって思う時が、
ああ色っぽいですね。
同じ男性から見ても色っぽいなっていう感じは、まあ監督は監督としての目線でしょうけども、
はい、あでも思います思います。特にあの本番中はですけどね、あのカットかかると普通の兄ちゃんに戻るんですけど、
あ
の人本番中その、ね、うん、色気はすごいですよね。
なんかダダ漏れてる感じしますもんね。なんだろうと思って。でもやっぱそういうあの なんていうか本番中っていうかそのね、そのスクリーンの中に入り込むときにそうなるっていうのはやっぱり血ですかね。
いや血ですね。そうですね、お父さんと江本一家ですね。
なんか江本一家制覇したらしいですね。
そうなんです、江本一家タスクさんで最後の砦だったタスクさんを制覇して、これで江本家全員制覇させていただきました。
それはそれは達成感があるんですか。
達成感はそんなないです
なんかこう皆さんやっぱり家族だなっていうか、あなんかそういうすごく似通ったところがある、共通点があるとかってあるんですか。
共通点ですかね。あ共通点で3人で言うとこう流し目みたいなその目の感じっていうのはとてもなんか似てる、共通してる部分あるなと思いますけどね。
あ流し目
振り返った時の目の感じというか人の見方みたいな、ふっと振り返った顔はなんかこう結構みんな3人ともそっくりかもしれないですね。
流し目にありですね。じゃあそこも注目ですね。そうで細かいところで言えばそういうところも注目、まあ、他の方もいろいろ聞きたかったんですけれども、ぜひ皆さんにはご覧いただいてということで、もう本当にまるで自分も学生生活を追体験できるようなそんな不思議な感覚です。そしてその中で巻き起こる青春サスペンスをぜひ劇場で堪能してください。来週金曜日8月28日から公開になります映画青くて痛くて脆い。ゲストは映画監督の狩山俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの映画の撮影は昨年の夏に行われたそうですね。
はい、
なんか昨年の夏は結構暑かったそうですね。
暑かったんですよ去年の夏、めっちゃ暑くてですね、はい、で結構外のロケが多かったので、もう毎回もうみんなアイス片手に撮影してましたけど遊んでるわけじゃないですよ遊んでるわけじゃなくて、アイス片手に、
そんなちょっと過酷な、ね、日々だったんですね。じゃあ改めてその撮影振り返りになって、ここは思いを込めて撮りたかった、こういう絵を撮りたかったんだっていうシーンはありますか。うん、
思いを込めたというかその、まあ、吉田亮君演じる、はい、田畑楓と杉咲花ちゃん演じる秋吉佐野のこの2人のキャラクターがその、まあ、喧嘩するとか対峙して喧嘩するシーンがあるんですけど、それはもう大行動のど真ん中でやるんですけど、まあ、なんでそこでやったかというと、そのあんまりこの背景みたいなものを極力排除したかったんですね。なるべくそのあんまりこうフラットな例えば壁だったりとか、あんまりそこにこう視覚的なあの情報量を少なくして、なるべく少なくして、この2人 その表情というかそれぞれの顔みたいなものにあの意識が強くいくように、気をつけたのが、まあなんかまあ、そこは僕の結果的に一番なんか思いがこもったシーンになってると思いますね。
そしてなんかあのちょっと小耳に挟んだんですけども、狩山地獄っていうふうにスタッフの中では、はい、あの狩山地獄という言葉がある。狩
山地獄、僕直接は言ってこないですけどね、僕には。
あじゃあ僕的には狩山地獄って言葉はあまり耳にしない。
あまり、あまりあのちらほら聞いたことあります、
ほら何をして地獄なんでしょうか。
なんでしょうね。でも、うん、まあ一回やったのはその、まあ、台本で言うと、ね、あの2行ぐらいのシーンを丸一日かけたりとか、うん、地獄って言いますけど、ね、みんなそうだと思いますよ。
でもまあそれぐらいこだわったシーンだったりすると、はい、やっぱりそれが確実にそのなんかスクリーンから伝わるものっていうのがあったりとか、
あ もうやっぱ
もちろんありますよね。そりゃそうですよね。その思いで本当言うとそのもう本当に何日ももう1年ぐらいかけて撮りたいぐらいだみたいなところは監督としてはあったりはするでしょうね、うん、あとなんかセリフとかでこうなんかこうなんか悩んでらしたりするところがあったというふうに聞いたんですけど、
あ、まあ、その大行動のシーンなんですけど、まあ、罵らうんですね2人が、
はい、
でそこで楓というキャラクターが、はい、お前は僕を利用しただけだみたいなこと言うんですよ。で、そこに対して花ちゃん演じる秋吉っていうキャラクターは違うって言うんですけど、うん、一泊考えてそうかもしれないってこう心折れて認めるところがあるんですけど、うんうん、その 違う、誰も違って書いて、点点点、そうかもしれないっていう、その違っていう言い方をどうすればいいですかってずっと悩んでました。違うって言い切らずに違って止めるってどうすればいいんですかってこう ずっと言ってましたね。
ああ、そういうこだわり方をやっぱり役者さんはするわけですね。そうか、まあそうやってこうね、細かいところからいろいろこう作り上げていくというね、制作の世界ですけれども。はい。さあ、そして主題歌はエモーショナルギターロックバンドブルーエンカウントの夢見草という曲なんですが、これはなんか原作者の角野よるさんが直接交渉されたらしいですね。
あ、そうなんですかね。
そうなんですって。
僕も存じ上げなかったです。
あ、
知らなかっ
そう
たで
ですすか。
ね。
どうですか。
もともと、でも、この原作のテーマソングというか、原作の小説のテーマソングが、ブルーエンカントさんの、もっと光をという曲なんですね。なんかその関係で、多分、お願いされたんですからね。
そうでしたか。それじゃあもう話は早いですね。でもまあ、とっても思い入れがあるブルーエンカウントだったんでしょうということで、ではここでお届けしたいと思います。青くて痛くて脆い主題歌です。ブルーエンカウント夢見草。映画青くて痛くて脆いの主題歌ブルーエンカウント夢見草、聞いていただいているところです。さあ、いよいよ来週公開になりますね、監督。
はい、そうです
はい。
ね。
では最後にぜひ狩山監督からですね、これから映画をご覧になるリスナーに一言お願いします。
この青くて痛くて脆いという小説を映画化しました。原作同様、まさに、青くて痛くて脆い映画になっていると思います。吉沢亮君演じる田畑楓が仕掛ける復讐劇を中心に、青春時代の青臭い発言や痛々しい行動や、それが、脆く崩れ去る様みたいなものが、生々しく描けていると思いますので、きっと心に刺さる、2時間になると思います。皆さん、こんな状況ですが、手洗い、うがい、ディスタンスを保って、ぜひ劇場に足を運んでください。お願いします。
ダブル主演を務める吉沢亮さんと杉咲花さんが描く青春サスペンスを堪能してください。青くて痛くて脆いは来週金曜日8月28日公開です。ゲストは映画監督の狩山俊介さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。デビュー作「君の膵臓を食べたい」のベストセラーで知られる人気作家角野よる。二十歳が一番読んだ小説にも選ばれた第5作となる小説がこの夏ついに実写映画化されます。大切な仲間と居場所を奪われた大学生の青年が嘘と悪意にまみれながら復讐を企てる、誰も見たことのない驚愕の青春サスペンス作品。吉沢亮と杉咲花のダブル主演で送る映画「青くて痛くて脆い」。共演に岡山天音、松本穂香、清水尋也、森七菜、茅島みずき、三石研、江本佑。8月28日金曜日から公開です。劇場情報など詳しくは公式ホームページでご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。